ロックボトムチャンネルチャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。今日は、前回とはねまたガラッと変わって、DAW のお話になります。 DAW っていうとね、基本的には音楽を作るそういったアプリになるんですが、僕の場合はですねポッドキャストの収録それから編集で使っております。ぶっちゃけポッドキャストで使うので何を使っててもいいんですけど、今まではスタジオ1というものをね、使ってきました。その前はねユニバーサルオーディオのルナっていうものを使ってたんですけど、このユニバーサルオーディオルナめちゃくちゃ気に入ってたんですが、ユニバーサルオーディオのオーディオインターフェース、しかもねサンダーボルト接続のものを持ってないと動かないというね、とっても限定的なものだったんですよ。それがですねつい最近、ここ数日だと思いますけども、そういったハードウェアの制限がなく誰でもね自由に使えるとても素晴らしい状況になったということでね、早速ダウンロードインストールしてみました。なので今日はこのルナのお話ができたらいいなと思っております。このユニバーサルオーディオのルナっていう、DAWユニバーサルオーディオではこれを DAW とは言ってなくて、言ってるのか、一応サイトの方にはデジタルオーディオワークステーションって歌ってますね。ただアプリを起動するとレコーディングシステムというふうに出てきます。ルナレコーディングシステムね。 DAW と何が違うのかっていうのは、特に大きな違いはないんだけど、ユニバーサルオーディオではレコーディングシステムと呼んでるというところになります。今この録音もですねルナを使って録音しております。ちなみにバージョンの方は 1.5.1 というものになりますね。僕ねこのルナローンチされてからずっと使ってました。もうね懐かしくてしょうがないな。2年半ぶりぐらいで今このルナを使っております。当時はユニバーサルオーディオのアローっていうオーディオインターフェースを使ってたので、このルナが使えました。なので無料ということもあったし、このルナの機能で十分満足できたのでルナを使ってたんですけど、オーディオインターフェースを買い替えることになりまして、そうなるとルナが使えなくなるというわけでスタジオ1に乗り換えたという経緯があります。で今回このルナに戻ってまいりました。いやー嬉しいですね。でねこのルナ無料で使えます。先ほどからも言ってるように無料で使えます。フルアンリミテッドバージョンが無料で使えます。ユニバーサルオーディオめちゃ太っ腹です。僕の用途としてはね、さっきも言ってるようにこのポッドキャストの収録それから編集で使うだけなので、特にプラグインも、最低限のものがあればいいんですけど、なんとねこのルナにはプロバンドルっていうバージョンがあるんですよ。これねフリー版のルナをダウンロードしてその後に気づいたんですけど、要するにねフリー版もフルアンリミテッドバージョンが使えると。ということはルナプロバンドルも同じルナとしては同じなんですよ。何も変わらないんですよ。じゃあ何が違うのか、このプロバンドル何が違うのか、プラグインがついてきます。はい、プラグインがですね13個ついてきて$399で、今は$199で購入できます。さっき購入したんですが3万円弱というところでね、今円安なのでちょっと痛いですけど、プラグインの内容を見ていくとですね納得ですね。これはねとてもお買い得だと思います。ではどんなプラグインがついてくるのか、そこ見ていきましょう。まず一つ目、アンペックス ATR102 マスターテープマシーン&ルナエクステンション API2500 バスコンプレッサー&ルナエクステンションAPI プリアンプ、API サミングルナエクステンション、API ビジョンチャンネルストリップ&ルナエクステンション、センチュリーチューブチャンネルストリップ、 ギャラクシーテープエコー、オクサイドテープレコーダー、ポリマックス、パルテックパッシブ EQ コレクション、ピュアプレートリバーブ、スチューダー A800 テープレコーダー&ルナエクステンション、テレトロニクス LA2A レベラーコレクションというね、そうそうたるプラグインがついてきます。僕はね、この中で特に欲しかったものがあって、それはアンペックス ATR102 マスターテープマシーン&ルナエクステンションです。これね、本当欲しかったんですよ。以前ルナを使っていた時もですね、この ATR102 どうしようってすごい悩んだんですけど、これ単体でもね、確か100ドル超えるんですよ。で、結局買わなかったんですけど、これがね、ついてくる。さらに、API の各シリーズ。ね、これいいっすよね。API 好きなんですよ。うん。まあ API といえばね、EQ がメジャーなところなんですけど、まあもちろん EQ も使えます。EQ はね、550が入ってますね。まあ、今この録音にはね EQ はかけておりません。 EQ スルーしてます。今の録音の設定としてはハイパスフィルターとポンプゲートを少しかけてるというごくシンプルな構成になってます。そしてテープマシンはこの鳥の段階ではスチューダー A800 で、これを通して、で最終的なトラックダウン、まあトラックダウンっていうほどのものじゃないんだけど、MP3 に書き出すときには ATR102 を経由して書き出すというようなね構成になるかと思います。いやー、いいっすね。もうルナ最高です。ルナね、その UI もとても好きなんですよ。なんだろう、他の DAW よりもシンプルって言ったらいいのかな、ちょっとレトロな感じがするっていう感じ、なんだろうね、うん、とにかくねこの見た目好きなんですよ。スタジオ1もまあ悪くはなかったけど、スタジオ1より絶対こっちの方がね使いやすい。なんか直感的に使えるというか、アナログコンソールに近いノリで使えます。まあ使い方はね正直若干忘れてるところが多いです本当なんせね2年半ほど使ってないので、基本的な使い方、UI を含めてほぼ何も変わってません。だからとっつきやすいっちゃとっつきやすいんだけど、細かいところを忘れてたりするので、今はそれを思い出しながらね作業をやっていくという感じになります。どんな音に仕上がるのか結構ね楽しみなんですよ。ちなみにね、ルナプロバンドルをゲットしてまず最初に試したのがですね、レコードの音の聞き比べです。はい、僕のレコードの環境はですね、レコードプレイヤーからフォノ EQ につないでおります。でフォノ EQ のアウトをオーディオインターフェースに挿してます。でオーディオインターフェースに挿しているということは、このルナを使ってレコードが聴けるということなんですね。でまずルナを立ち上げてステレオチャンネルを一つ用意します。でそのステレオチャンネルに API のチャンネルストリップルナエクステンションをかましてですね、そしてアウト側の最終段にですねアンペックス ATR102 を挿すということで、レコードから入ってきた音、それがですね API のチャンネルストリップを経由してスチューダー A800 で撮ります。その A800 で撮った音をまた API のチャンネルストリップにリターンして、で今度最終的なトラックダウンとしてアウトプットするわけですけど、このアウトプット先は Ampex ATR102 というような構成で音を出しているという流れなんですよ。ちょっとややこしいんですけど、本当はルナっていうアプリの中で完結してるんだけど、アナログ的に言うとそういう流れになるんですよね。でこの Ampex ATR102 に関してはいろんな、まあいろんなというか設定項目があります。まずテープのスピード、テープのスピードっていうのは何パターンかあるので、このテープのスピードが切り替えられます。そしてテープ幅、 ハーフインチなのか1インチなのか渋位置なのか、渋位置あったかな、うん、一応ね何種類かあります。そしてどのテープを使うのかっていうところですね。僕はですねオーソドックスに456を選択しております。アンペックスの456、もうねなんか懐かしさしかないですよねまあこれこのネタ通じる人はどのぐらいいるのか本当わかんないんですけど、 ATR はですね、まあ、僕のいたスタジオにもあったし、よく触ったマシンでもあるので僕にとっては懐かしさしかないと。この ATR で録音したという前提で、最終的な書き出しを行うということができます。このねトークを ATR で録音したからといって何が変わるんだっていうところあるんですけど、本当ね単なる自己満足でございます。はい、ただやってみたいというだけです。はい、なので深い意味は全くありません。そう、このねルナ今回からそのハードウェアの制約なしに使えるようになったっていうことなんですけど、ここでねまあどうだろう、これ今時の DAW では比較的こういう仕様が多いのかどうか分かんないんですけど、少なくとも僕が今まで使ってたスタジオ1ではできなかったことが一つできるようになってます。それはどういうことかというと、 DAW を使うにはまずそのインプット先を指定してあげなきゃいけないわけですよ。通常であればオーディオインターフェースを設定します。なんですが他のインプット先っていうのは都度変更しないといけないんですよね。例えばオーディオインターフェースを2つ持ってたとします。そうすると A というオーディオインターフェースを使ってる場合 B というオーディオインターフェースは使えないんですよね。 B を使うためには A をやめて B に切り替えなきゃいけないんですよ。オーディオインターフェースは1つしか設定できないのでできないものが多いと思うんですけど、他の DAW あまりね最近のものはよく分かんないんですけど、少なくとも僕が持ってるスタジオ15っていうバージョン、1つ前のバージョンでは1つしか選べません。なんですがこのルナに関しては複数のインプットをあらかじめ設定することができます。選んでおける。なのでチャンネルを1つ作ってそのインプット先を選ぶときに選択されているインプット可能な入力チャンネル、ここがね一覧で出てきます。複数の入力先をあらかじめ指定しておくことができる。これもこれも使いますよっていう風に指定することができる。そうすると例えばレコードを聴くためのそのシートにはですねあらかじめ入力先がオーディオインターフェースのものとして作ってある。ポッドキャストを収録する用のシートにはインプット先は USB マイクっていう風にしておくというのがねできるんですよ。ここがね本当素晴らしいですね。今までもね複数のオーディオインターフェースをも、まあ、同時に持ってることがあったんですけど、でも1個しか使えないから同時に2つは使えなかったので、なんかねこういうのうまくできる方法ないのかなってずっと思ってたんですけど、これがねルナではできるようになってるんですよ。まあ、複数のオーディオインターフェースをねそうやって使い分けるってことは、まあ、一般的にはないからあんまりメリットとして感じないと思うんですけど、僕の今の使い方からいくとこの機能めちゃくちゃありがたいです。入力デバイスをねいちいち切り替えなくてもいい、これでかいですね。ということでねルナの話をルナだけの話を長々としてきましたが、今後はもうルナに完全に乗り換えて、これだけで行こうと思っております。まあ、今日の音がねどういう風になるのかすごい楽しみなんですけど、まあ、それは編集してからのお楽しみということで、もしいい感じに撮れておりましたら嬉しいんですがどうなんでしょうか。というわけで今日はこの辺で終わります。ではまた次回です。